本日も始まりました。当番組ワンナップタイムは毎週沖縄から沖縄にまつわるテーマを決めて特集しています。あなたの知らない沖縄を楽しく学べる、沖縄を深掘り探求する、沖縄愛にあふれた沖縄好き情報バラエティです。毎週水曜日21時からイノワンシティ FM81.8MHz、 毎週土曜日17時から FM 那覇 78.0MHz からもお聞きいただけます。またスマホや PC からリスラジのアプリやサイトを通して番組をオンタイムでお聞きいただけます。そしてワンナップタイム公式サイトから過去の放送番組や裏番組もポッドキャストとしてお聞きいただけます。はい、ということで始まりましたワンナップタイム、パーソナリティの大浜彩子です。そしてもう一人、
はい、小畑でございます。よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。ということで、2月もね、もう中旬に入ってまいりましたが、はい、皆さんいかがお過ごしですか？沖縄はね、2月に入ってぐっとね、中旬ぐらいから寒くなってきてるなっていう印象なんですけど、小畑さんどうです？やっぱり半袖減ったんじゃない？
いや、あのね、今日も半袖ですし、
あとね、今日も半袖だね、確かに。
あと、あの坪屋の方で、
はいはい、
あのすごい桜がね、
あー、あら、風流、そうですよ ね、那覇の桜がね、結構もう満開に、うん、なんていうのかな、一番いいね、満開になってましたね。私も、あ、つぼやに出かけたんだ。
そうそうそう、つぼやの方を通った時にね、あの、でっかいほらシーサーいるじゃないですか、つぼやのところ。
はいはい、おふシーサーいますね、うん、大きいのシーサーが ね、
うんうん、そう、あのシーサーさんのすぐ後ろにでっかい綺麗なあの桜がね、
はいはい、
綺麗に咲いたんで、うん、うわこれは映えるわと思って。
なるほどなるほど。あの内地の桜と違って真っピンクだったでしょ。
そうそう、真ピンクね。
ね、あのこう儚げな薄いピンクじゃなくてね、
う
ん、ちょっとかなり色の濃い、
ね、
あの桜、八重桜だと思うんですけれども、はい、それが沖縄ではね、の咲くっていうのが今の時期なのかなっていうふうにも思います。いや、いいですね桜。はい、じゃあ今日もまた新しいテーマでいきたいと思います。今日のテーマは、
はい、ワンナップタイム第46回目の特集は、沖縄伝統工芸琉球ガラス。沖縄の定番のお土産でもあります、沖縄の琉球ガラス特集でございます。沖縄の琉球ガラス職人たちが知恵を絞り技術を高めて発展させてきた琉球ガラスの歴史や特徴、豆知識についてご紹介いたします。あやこさんはご自宅で琉球ガラスはお持ちですか？またどんな琉球ガラスを日常使いしていますか？
はい、ということで今日のテーマは琉球ガラスなんですね。
そうですね。
なるほどなるほど、うん、そうですね、私の家では結構やっぱ琉球ガラスはグラス、あの、うん、夏用の麦茶のグラスだったりとか、あ、いいですね。うん、まあ、あとうちはね、あのご存知の通り、あの泡盛大好き家族ですので。
お酒大好きだからね。
はい、あのもちろんこのなんていうの、琉球ガラスで泡盛をいただくこともありますし、は
い、あ、いいですね。
あとは夏の冷やしそうめんとかね、うん、あとそういうのもあのガラスの器に持って食べることが多いかな。だから意外とうちガラスは多いかもしれないです、琉球ガラスは。
あ、琉球ガラスね、
うん、はい、母親も好きなので。
あ、いや僕もね、琉球ガラス本当大好きで、うん、やっぱりあんなにやっぱ味があってね、
うんうん、
あのやっぱ一つ一つ同じものがないじゃないですか、うん、やっぱりね、泡の入り方とか、
うん、
僕もね琉球ガラス大好きで、うん、今朝ね、あの今朝というか、あの 琉球ガラス部屋にありますんで。
そうです ね、 ね、新しい新作をね、
新作買ってきました、うん、
手に入れてワクワクしてるコバさんをね、
これで
隣で見ておりますが、
アイスコーヒーを飲もうと
そうだね、コバさんはアイスコーヒーだね。
そうそうそうそう、
私多分ビールになるね。
コバさんはね、ビールね、
使い勝手が違うなっていう感じなんですけれども、そうそうそうそう、はい、でも琉球ガラス楽しみです。さっきも言ってましたが、手作りでね、一つ一つ作られてるっていうことだったり、あとやっぱりこの、はい、顔がね、表情がやっぱり違いますよね。手作り感がすごくあるなーって、本当に沖縄の誇る伝統芸、うん、伝統工芸家の一つかなというふうに思います。
琉球ガラスとは、沖縄で100年以上の歴史を持つ工芸品の琉球ガラス。沖縄県沖縄本島を中心に生産される吹きガラスなどのホットワーク作業のガラス工芸品です。今では沖縄の人々の日用品の器としてだけでなく、沖縄土産の定番としてもお土産として親しまれています。琉球ガラスの歴史。沖縄のガラス製造の歴史は明治の中期から始まり、ランプのホや薬瓶、菓子瓶などの生活用品を昭和の初期まで作られていました。大戦後の物資不足の中では廃瓶を原料としてたくましく再生し、本格的な琉球ガラス製造は沖縄にあるアメリカ軍基地で捨てられたコーラやビール、ペリエなどの空き瓶を溶かして再利用したことから始まる品です。材料が豊富になった現代では着色にも様々な技法を取り入れ、その独特の造形美と相まって暮らしの中に溶け込む光る芸術品として広く認められるようになりました。琉球ガラスの特徴。琉球ガラスの大きな特徴はガラスの中に閉じ込められた気泡。本来気泡があるガラス製品は不良品として扱われることがほとんどです。しかし琉球ガラスにおいてはこの気泡こそが独特の味わいをもたらします。また材料に廃品ガラスを使うことが多いため、他のガラス機に見られるようなガラス特有の透明感や冷たい感じや繊細さはなく、むしろくすんだ色や気泡がある素朴なところが喜ばれます。また成形における吹きガラス工程は一切が冷え切らないうちに仕上げるという極めて時間に制約された面があり、作り手の意思や技術を超えたものが出来上がります。このように製品一つ一つの色や形が微妙に違うところが沖縄ガラスの特徴でもあり、琉球ガラスの味わいを深くしている要因にもなっています。
それでは本日のインタビューですが、沖縄で琉球ガラスといえば体験工房アクティビティとしても観光地としても有名な琉球ガラス村でございます。そんな琉球ガラス村を運営しています RGC 株式会社がワンナップタイムのために琉球ガラスについてお話をしてくださいました。それではインタビューをお聞きください。どうぞ。
ワンナップタイムの小畑でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
RGC 株式会社企画観光部の末吉と申します。糸満市で琉球ガラス村を運営している会社になります。
琉球ガラス村のご紹介の方をお願いいたします。
琉球ガラス村は糸満市福寺にある県内最大の琉球ガラス工房になります。体験型クラフトワンダーランドとしても県内外問わずたくさんのお客様にお楽しみいただいています。広い敷地にはガラス工場、ガラスショップ、ワークショップティンクティンクやアウトレットなどファクトリーストア、全国から 美味しいものが集まる福寿商店といった多彩な施設が営業しています。その他、世界のガラスが見られるギャラリーや琉球ガラスのことが学習できるガラスの自由研究室も無料でお楽しみいただけます。ガラスショップでは普段使いの器やグラスをはじめ、オブジェなどのアート作品、表札や洗面ボール、ランプシェードといったインテリア系まで幅広い商品を扱っています。自分用から贈り物まで欲しいものがきっと見つかるラインナップになっています。現在は新型コロナウイルス感染拡大防止を徹底しながら時短営業をしています。営業時間、休館日などは琉球ガラス村のホームページや SNS などでご確認くださいますようよろしくお願いいたします。現在は平日11時から16時30分まで、土日祝日は11時から15時までの営業となっています。さらに臨時定休日は水曜木曜となっておりますのでよろしくお願いいたします。
琉球ガラスの歴史や特徴についてご紹介をお願いいたします。
沖縄で琉球ガラスの製造が始まったのは明治時代とされています。大阪や長崎のガラス職人によって伝えられた技法、中吹きと片吹きを主に使って製造しています。戦前は薬瓶、漬物瓶、菓子瓶、ランプの小屋といった日用品が作られていましたが、戦火によって県内のガラス製造は一時壊滅的な状態に陥りました。戦後は物資不足からジュースやビール、ウイスキーなどの廃瓶を原料としてガラス製造が復興しました。そうした再生ガラスの特徴の一つだったのが製造過程で生じる泡。現在では琉球ガラスらしい味わいであり、意図的に泡を製作しています。また戦後のニーズの大半は沖縄に駐留する軍関係者だったこともあり、アメリカ人好みのデザインや色合い、例えばワイングラスやパンチボールなどセットなどが主流になっていきました。その後1972年の本土復帰以降、1975年の沖縄海洋博覧会を経て飛躍的に増えた観光客のお土産として需要が高まりました。沖縄らしいモチーフ、貝や魚、パイナップル、ヤシの木など沖縄をイメージする色彩と黄色、オレンジ、緑が琉球ガラスの特徴として定着していったものと考えられています。この頃には入手が困難になった廃瓶に代わって、ケイサ、ソーダ灰、石灰を原料とするソーダ石灰ガラスが製造されるようになり、着色や 技法の開発も進化していきました。1998年、今から24年前には沖縄県から伝統工芸品に認定されて、認知度はますますアップし、琉球ガラスの不安は世界中に広がっています。
琉球ガラスの特徴として泡というのが一つのキーワードになっているようですね。
泡ですね。ガラスの美しさっていうのはやっぱり泡が入らないことによって綺麗にという美しさが、世界中でどこでも認知されているんですけれども、はい、沖縄の琉球ガラスはそれを逆手に取って逆に泡を入れることによって独自のガラスの温かみを出しています。
琉球ガラス村のグラス作り体験についてご紹介の方をお願いいたします。
はい、琉球ガラス村でのグラス作りの体験は小学生以上の方が中心対象となっています。小学生以上の方が対象となります。オプションにもよりますけれども、1870円から4180円までの、価格帯となっています。職人がサポートしながら片吹きという技法を使ってデコボコしたグラスを製作できます。 世界に一つだけのグラスを自分の手で作る貴重な体験として人気です。現在は休止中ですが、グラス体験作りが再開になりましたら、速やかに琉球ガラス村のホームページや SNS などでお知らせいたしますので、そちらでご確認ください。現在、土日のみの営業ですが、ワークショップ、ティンクティンクでは、金継ぎやアクセサリー作り、絵付け体験など15種類以上の体験メニューもあります。子供から大人まで楽しんでいただけます。
琉球ガラス村のガラス職人さんについてのエピソードなどご紹介の方をお願いいたします。
はい、琉球ガラス村には高い技術力を有する吹きガラス職人がたくさんいます。これまでに厚生労働大臣の表彰制度である卓越した技能者、いわゆる現代の名工を4名輩出しています。沖縄県工芸士を15名と県内で最も多くの匠を輩出してきました。1300度の溶けたガラスに職人たちが息を与え、一つ一つ手作りされる琉球ガラス、ぜひ日々の暮らしで琉球ガラスに触れてみてください。そうですね、今ちょっと若い職人さんの方が若干少なくなってきてますので、はい、ぜひガラスに興味が持たれている方、一度ガラス村を訪ねていただいて、工場見学なども自由にできまして、無料でもありますので、ぜひ来ていただけたらなと思います。
キーヤマ商店でキーヤマの赤さたなでした。はい、ということで、まあね、元気なキーヤマ商店の音楽でめちゃくちゃこう気持ちも上がってきてるんですけれども、やっぱり今日の琉球ガラス村のね、はい、インタビューと、ええ、あとやっぱりこの吹きガラス体験、早くね、うん、この、まあ、多分今コロナっていう状況があって、
あ、そうね、
その体験ができないんだろうなっていうふうに思ってるんですが、一日も早くね、本当に再開されてほしいなっていうふうに思いました。
いや、本当ですね。
私ね、一度だけやったことあるんですけど、吹きガラス体験。
あ、そう、
時間はね、うん、すごく短いんです。やっぱりこのガラスを温めてね、こう玉を作って、はい、うん、それをこう、なんていうの、あれ、長いこう杖みたいなものにくっつけて、そこにこう口を当ててふーって吹くと、膨らむんですよね、ガラスが。でその吹き加減とか、多分なんかこの回し方っていうのかな、
回し方
でこのグラスの形だったりとか、泡の入り方が変わってくるんですよ。まあ、だからそれこそ本当にその人が作ったらもうその人だけの、
うんうん、
あなただけのグラスっていうような形の体験なんですけど、本当にあれね、すごくいい思い出になったから、ぜひね、今やっぱり私たちの時代は多分修学旅行の時にやったんじゃないかな、県内で修学旅行に、うん、修学旅行とか遠足か、に行くことがあった時に、やっぱその琉球ガラス村でそういう体験をさせてもらったので、やっぱりね、中高生、ね、小学生も高学年からはできるっておっしゃってたので、
はい、
ぜひなんかそれも大人にもね、体験してほしいなっていうふうに思ったんですが、コバさんは吹きガラス体験はしたことあるの？
いや、ないですね。
あ、ないんだ。じゃあ早くね、
うん、
開けたらやりたいね。そうな
んですよ、やりたいんですよ、
ね、
で特にほら僕琉球ガラス好きなんで、
うんうんうん、
自分で自分のほらグラスを作れるっていうのが
ね、
もうすごく楽しみで
最高ですよね。
はい、
うん、
ちょっと早くね、やりたいな、体験しに行きたいなと思ってますね。ね、ほんとほんと。
でやっぱりこのガラス、琉球ガラスっていうのがもう戦後ね、このアメリカに、はい、まあ、占領されていた時代から起こった、うん、まあ、本当に産業でっていうお話もあったんですけれども、本当にその息が長いし、で、まあ、県民にも多分ずっと愛され続けてる、
そうですね、
うん、ものなんだなっていうことも感じることができました。でそれが今ね、またさらに県外、そして世界でもすごくこう人気があるものなんですよっていうお話がね、あったので、本当にこの沖縄県民、一県民としても誇れるなっていうふうに思うんですけれども、
はい、
まあね、今はちょっとこの沖縄に来てその吹きガラス体験とかが状況的に難しいので、ぜひね、皆さんオンラインショップだったりとか、あと琉球ガラス村の公式のホームページを見させていただくと、
はい、
今ね、実はなんと、おすすめでですね、アウトレット商品とかも出てるんですよ。でアウトレット商品って私は大好きなのね
、はい、
まあ、いいものなのですごい結構いいお値段するんですけれども、アウトレットだと 30% とか 40% とか結構こう手頃な値段で、はい、購入することもできるので、
あ、いいですね、
日常使いに、
うん、
この琉球ガラスをしたいなって思われてる方には、はい、すごくいいんじゃないかなと思います。私もだからそういうアウトレットの時期に行くこと多いです、はい、琉球ガラス村もそうですけど、つぶやの方とかもね、結構この焼き物とガラスのも のものって並んでたりするんですけど、
はい、
はい、あとね、実はね、ふるさと納税とかもできちゃうらしいですよ。
あ、ふるさと納税で入ってるでしょうね、はい、当然ね、
はい、糸満市のふるさと納税で、うん、はい、琉球ガラス村の作品買えるようになっているみたいなので、ぜひ皆さんこちらの方も見てみてくださいね、うん、はい、ということで、ワンナップタイムですが、来週の放送はですね、実は沖縄固有の貴重なアグー豚について、テーマになっています。大変希少な種類の在来の島豚なんですけれども、そんな中でもさらに幻と言われる黒キントン、あまりに流通が少なく市場に出回らないので一部の食通のしか知られていないそうです。一般的にはまだまだ知られていない幻のアグー豚黒キントン、有名ソムリエの田崎真也さんの舌もうならせて、貴重で希少な沖縄の原種アグー豚のさらに幻のブランドですね、 クロキントンというのをテーマに取り上げています。一般に流通していない名実ともに沖縄の幻のアグー肉ブランド。インタビューはそんな幻のクロキントンを生産しているナンクル牧場オーナーのガキアさんにお話をお伺いしています。幻のクロキントンの秘密に迫っていきたいと思います。それではまた来週もお楽しみに。いやーさーさ沖縄を深掘り、
ワンナップタイム。